マタイによる福音書の12章38節から45節までをご一緒にお聞きしました。で、その始まりのところ38節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。すると何人かの律法学者とファリサイ派の人々がイエスに、先生、印を見せてくださいと言った。ある願いがイエス様のもとにもたらされます。先生、何か印を見せていただけないでしょうかという願いです。で、こういうふうに願い出たのが律法学者やファリサイ派と呼ばれる人たちであった、そう言われています。で、この律法学者やファリサイ派の人たちというのは、日頃はイエス様に敵対することが多い人たちでした。で、そういう人たちから、先生、印を見せてくださいという願いが出されたものですから、最初イエス様は不審そうな顔でこの人たちをご覧になります。この申し出の背後には、もしかすると何かの口実を捉えて訴えようとする魂胆が隠されてはいないでしょうか。ファリサイ派の人たちはすでに何とかしてイエス様を亡き者にしようとする、そういう相談をしたということが前の方に記されています。そしてまたイエス様もそのことを知るようになった、そういうふうにも書かれています。ですから、この願いがイエス様の足元を救って、何か尻尾をつかんでやれ、でそういう魂胆から語られている、でそういう恐れも十分にあるんです。しかしです、もしかするとここで願い出ている律法学者たちやファリサイ派の人たちは、ただ自分たちの務めに忠実なだけなのかもしれません。自分たちが生活している地域に言い広められている信仰や教えを注意深く調べて、それがもともとのユダヤ古来からの宗教的伝統に一致しているかどうか、でそれを確認するということは、これは律法学者たちが果たすべき大切な務めの一つです。いい加減な教えや異常な教えが人々を惑わしてはなりません。誤った教えが神様の民であるイスラエルの人たちの間にはびこらないようにする、でそれが律法学者たちが与えられている一つの務めです。もしかするとそういう務めに忠実であろうとしてイエス様に何か印を見せてほしい、そういうふうに頼んでいるのかもしれません。しかしもしかすると今まで申し上げてきたのとは全然違って、この人たちは自分たちの役割や果たすべき務めということを超えて、もしかすると自分自身がイエス様に従うものになりたい、そう願っているのでしょうか。後ろめたい企みがあって印を見せてくれと言っているのではなくて、まさしく誠心誠意信仰心から印を見せてもらってシエスに従って行きたい、そういう思いを後押しされたいと願ってるんでしょうか。ここでイエス様に願い入れた人たちが一体どういう動機から印を求めたのか、細かな点までをここに語られている言葉だけから確定するというのは困難です。しかし、たとえどういう動機であるにせよ、この人たちが願い入れていることについてはこんなふうに言えるように思います。すなわち、 まあ、何かこの人たちの頭の中でモヤモヤしているものがあるんです。そしてそのモヤモヤしているわだかまりというのは、もし印を見せてもらったなら、つまり自分たちの目の前で普通にはありえないと思うほどの大きな奇跡でもやってもらえたなら、自分が抱えているモヤモヤに答えが与えられるんじゃないだろうか、そう思ってるようだということです。もしも自分たちの目の前ではっきりとした印を示してくれるのであれば、自分たちは正体が知れないこのナザレ出身のイエスと名乗るラビに対してどういう態度を取ったらいいのかがはっきりしてくる。この男に対してイエスかノーか、この人の教えを受け入れるのか拒絶するのか、あるいはこの男が戦わなくてはいけない相手なのか、それとも信ずるべき相手なのか、そういうことがはっきりするだろうと、そう考えているようなんです。そんなふうに自分の中のわだかまりをすっきりさせたい、そういう願いを持ってここでイエス様に願い出ている人たちは語るんです。先生、印を見せてください、そういうふうに言うわけです。しかしです、ここでイエス様に印を求めている人たちというのは、すでにイエス様がこれまでにもたくさんの人たちの前で何度も印をなさったということを知らないんでしょうか。イエス様によってすでに至るところで不思議な御業が行われている、そういうことを知らないんでしょうか。例えばカナという村の結婚式でイエス様がそこに同席をして、水を上等のブドウ酒に変えられた、そういう出来事が以前にはありました。あるいはそういう奇跡から始まって嵐を鎮めるとか、あるいは何千人もの人々に食べるものをお与えになるというような目覚ましい奇跡がこれまでにイエス様によって行われているんです。あるいは方々でイエス様が病気の人を癒してあげたとか、ついには死んでしまった人さえこのイエス様によって生き返らされるということも起こっています。実はそういう数々の印がすでにイエス様によって行われている。そしてその噂が広まっているからこそ、今イエス様の前にやってきてここで印を見せてほしいとせがんでいる人たちはイエス様のことを知ったに違いないんです。でそう考えると、実は今日のところで印を見せてくださいって頼んでいるこの人たちがイエス様についての噂を知らなかったはずはないんです。噂を知ってるからイエス様のもとにやってきて、先生、印を見せてくださいって頼んでるわけです。でこの人たちはイエス様の噂を知っています。しかし噂を知っていてもですね、実はそこには問題があるんです。で確かにこのイエスと呼ばれる若いラビ、ラビっていうのはユダヤ教の先生のことですけど、若いラビがいろいろ不思議な技を行ったという噂がされている、それはみんなよく承知してるんですけれども、しかしどうやらそういうことというのはですね、この時代にはイエス様一人がなさってたことというのではないようなんです。周りの人たちが驚くように人並み以上のことをやってのける人で、そういう人はいつの時代にもあるいはどこの土地にもいるものです。でただ問題なのは、そういう不思議な技が一体神様の御力によって行われているのか、それとも偽りなのか、 あるいは暗い勢力の助けを借りて行われているのか、その点にあります。すでにイエス様がなさった不思議な癒しの技についても、あの行いは悪霊の頭ベルゼブルの力を借りて行っているのだと、そんなふうに取り沙汰する人たちがいたというふうに、この福音書の少し前のところには言われています。病気を治してくれるというふうに評判になったり、奇跡を行って聖人だと噂されている人で、そういう人たちの中にはイカサマヤ氏やペテン氏も大勢いた。イエス様の時代にはそういう人たちもまた本当に自分が不思議な技をする、奇跡を行う者のような顔をしてユダヤの社会の中に行き来をしていたわけです。でそこで今イエス様の前にやってきている人たちは、イエス様がどういう方なのかを見分けるために印を見せてほしいということになるわけです。でただなんです、この印というのがまたこれ通り一遍にいかない厄介な問題を含んでいます。でもちろん印を見たがる人たちっていうのはですね、自分たちの前で行われる印の出来事、奇跡の出来事がなるべく大掛かりでたくさんの人たちの注意を引きつけるような、センセーショナルなものであったらいいと、そんなふうに思うのですけれど、しかし印というのはです、これどういう形の印の出来事であっても、常にそこには多様な意味が含まれる。別に言うと、多様な解釈の余地が、そこにはあるんです。印を見せるということによってはですね、これは決して人々を一様に納得させるということはできません。印にはそれを受け止める側の人によって自由に解釈できる余地というのがあります。例えばナザレの有名なラビが悪霊を追い出す、でそういう印が実際に行われた。でその時にその印は人々の間でどう取り沙汰されたか、ある人は神様の霊が悪霊を追い出したんだ、そう考えます。ところが別の人たちは、いや違う、これはただ追い出したんじゃなくて神様の国、神様のご支配が今ここにやってきているんだ、ここにはもう悪霊が戻ってこれない、そういう印なんだって、そう考える人もいます。ところがまたその同じ出来事を、さっき申しましたけれども、これは悪霊の頭ベルゼブルが追い出しているんだ、そんなふうに悪意を持って受け止める受け止め方もあり得るんです。そしてそういうふうに悪意を持ってこの出来事を受け止めるときには、あれは悪霊同士の仲間割れだった、そういうものに乗じてあのイエスという若いラビが力あるものであるように見せかけてるだけだというようなことになってしまうわけです。印を見るというところにはそんなところがあります。印はある人にとっては信仰を強める出来事になりますけれども、しかしまた別の人にとってはその人を不信仰に導いてしまう場合もあるんです。ですから印についての噂っていうのは、それを聞いただけでは満足できないようなところがあるんです。どうして満足できないのか、その印について複数の解釈、複数の理解が聞こえてくるからです。その印が本当はどうだったんだろうかというふうに興味を抱く人はですね、大抵聞いてるだけでは満足できなくなります。自分の目で実地に体験しないと、収まらなくなるんですね。片方からはあの人は大変に力のある人だ、 神様の霊が働いて悪霊が出ていったんだというふうな噂が聞こえてきますけれども、もう一方ではあの人は悪霊の力で、そのことを行っているんだって言ったらですね、噂は両方聞こえてくるわけですから、自分としたらどうしていいのか聞いてるだけでは分かんなくなってしまうんです。ですからイエス様の前にやってきている人、イエス様と幸運にも出会うことができた、そういうチャンスを得ている人は、ぜひともこの目でその印を見てみたいものだと考えるようになるわけです。決して見逃しようもなく、誤解の余地もない。そういう強い、はっきりした体験をこの身に経験したいって、そう願うわけです。そして、そういう経験をする中で、実はこういう人たちはイエス様の本当の動機はどこにあるのかということも知りたいと思ってるんです。このイエス様が本当に神様に仕えるものとして、神様に仕える方としていろいろな奇跡を行っているのか、それともただペテン師に過ぎない見かけ倒しの人で、自分の名前を大きくするために、有名になるためにそれを行っているのか、そういう尻尾をつかみたいと思ってるんです。でもしもです、自分が直に経験してイエス様の印を見た、そしてここには確かに神がおられるのだということが分かった、この方こそ神だ、神はこんなふうに行動するものなんだ、そんなふうに言い切れたならどんなに清々することだろうかと思います。たとえ今の時代、今の世の中がさまざまに混乱をしてですね、この世界がどこに向かっていくのかが見通せない、そういうもどかしさの中にあるとしても、もし私たちが神様のことを我がことのようによくわかる、神様はこんなふうに世の中をご覧になるんだ、神様が望まれることはこうなんだとはっきり確信できるなら、私たちはどんなに元気づけられ勇気をもらうことになるでしょうか。そういう明快な印をもし示されたなら、私たちはこの世界に神様が望んでいるということを確信して、神様の支配に信頼を寄せて、そして自分はその方向に生きていこうと思うに違いないんです。そういうことが可能性としてあるだけに、ここでもしかすると切実な気持ちで問われているかもしれない、印を見せてほしいという問いに対してイエス様が頭から跳ねつけるような答えをなさっているということに驚かされます。ここでのイエス様の姿には少し不思議に思わされるんです。39節です。イエスはお答えになった。横島で神に背いた時代の者たちは印を欲しがるが、預言者ヨナの印のほかには印は与えられない。印を求める人たちに対してイエス様はですね、横島で神に背いた時代の者たちだ、そういう人たちは印を欲しがるんだっていうふうに、まあ、にべもなく跳ねつける、そういう返事をしておられます。これ決して一瞬の気まぐれでこうおっしゃったんではないんです。たまたまこの日虫の居所が悪かったので、こういうふうなはっきりした拒絶をなさったというのではないんです。そうではなくて、実はこういう印を求めることに対してこれを跳ねつけるというイエス様の態度というのは、福音書を読んでいると一貫してそうなんです。イエス様は一貫して印を求める人たちに対しては否定的な返事をなさいます。でそれはイエス様が公の活動を始められた時、イエス様が、まあ、交渉外というんですけれども、イエス様交渉外にお入りになった時から一貫してそうなんです。例えばです、イエス様がその交渉外、公に人々の前で活動を始められる一番初めというのは、ヨルダン川に下ってバプテスマのヨハネという人から洗礼を受けた、そこから始まるんですけれども、その直後にイエス様は荒野へと赴いて行かれます。 そして40日40夜サタンから試み受けられたんだって聖書に書いてあるんです。でその試みの一番最後のところでどんなことが起こってるかというと、サタンがイエス様をエルサレム神殿の屋根の上に連れて行くんです。そしてもしあなたがそこから飛び降りたなら、神殿の屋根ってうんと高いんですけれども、そこから飛び降りたなら神様はイエス様が叩きつけられないように天使たちを送ってあなたが、落ちるまでの間に支えてくださるに違いない。でそういうふうな奇跡でも起これば見た人たちは間違いなくこれは神様から送られた特別な生き方なんだってイエス様のことを見るようになるだろう。だからあなたその神殿の屋根から飛び降りてごらんなさい。そういう誘惑をするんです。でところがイエス様はその時にこれをきっぱりと拒絶をなさるんです。そんな仕方では自分は正体を明かすことをしないっておっしゃるんです。あるいはその荒れ野から戻ってくる。そしてイエス様がご自身の活動を始めると今度は方々の町や村で病気に苦しんでいる人を憐れんでですね、その病気を治してあげる、癒してあげるっていうことをなさいます。ところがそんなふうに病気を治したときには不思議な仕方で治してるんですから、その噂が広まればイエス様は特別な力ある方だってみんな思うに違いないんです。イエス様はそうならないように病気を治してもらった人たちにこのことを決して口外してはいけないって固く口止めなさいます。でさらにこれは実はこの福音書では今から後に起こっていること、今から後に起こる出来事として書かれていることですけれども、イエス様が敵の手に落ちて捕らえられる。でその時に縄を打たれたイエス様の前に領主ヘロデという、領主が現れるわけです。そして何か印が見られるんじゃないかと期待をしたけれども、イエスも何にもお答えにならなかった。またヘロデの前では何もなさらなかったんだというふうに言われています。で最後には十字架に上げられてです、イエスも十字架に貼り付けにされてお亡くなりになるんですけれども、その時が十字架のたもとで、祭司長たちや立法学者たち、あるいは民の長老たちがイエス様のことを囃し立てるんです。お前が神の子なら自分を救ってみろ、十字架から今降りてこい、神の子ならできるだろう、そういう奇跡を見せてみろっていうふうにあざけるんです。ところがイエス様はその時にも何にもなさらないで、ただ最後に頭を垂れて息を引き取られたって書いてあります。あるいは印についてこんなエピソードも伝えられているんです。これも何週間か前にこの礼拝の中で聞いたところなんですけれども、イエス様に洗礼を授けたバプテスマのヨハネという人が牢屋の中から自分たちの弟子をイエス様のもとに送るんです。そしてヨハネとすると本当に切実な問い合わせをします。でそれは自分は後から来る本当の救い主あなただと思って洗礼を授けたんだけれども、本当にあなたがその後から来る方なんでしょうか、それとも他の人を待たなきゃいけないでしょうかっていう、そういう問い合わせをします。でヨハネの弟子たちがそういう先生の質問を持ってきたときにイエス様はこう答えになるんです。今あなた方が実際にここで見聞きしているそのまんまをヨハネに伝えなさい。でそれはイエス様が癒しをなさっているとか、そういうことが起こっている、そのまま伝えたらいいよって、そういうふうにおっしゃるんです。ところがその最後にイエス様はこうおっしゃるんです。印というのは、受け取る人によっていかようにも受け取ることができるから、私につまずかない人は幸いなんだっていう一言を付け加えるんです。マタイによる福音書の11章の4節から、ちょっと聞いてみたいと思います。11章の4節、イエスはお答えになった。言って見聞きしていることをヨハネに伝えなさい。目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされている。 私につまずかない人は幸いである。こういうふうにイエス様が言っておられる最後に一言ですね、私につまずかない人は幸いであると付け加えているということはですね、逆から言うなら、イエス様がここでなさっている印が聞く人の疑いや不信仰のゆえに曲げて解釈されることがあり得るということを言ってます。でイエス様はそういうこともあり得るんだよってここでおっしゃるんです。ご自分がなさっている印について決して一通りの解釈を強制したりはなさらないんです。イエス様のなさっている御業はあくまでも見聞きする人の受け止め方に委ねられます。ということは、印を示すということでご自身が何者かを示すというあり方をイエス様は決しておとりにならないということなんです。もちろん出会った人たちが病気で苦しんでいると憐れんでですね、その人の病気を治してあげるということは起こり得ます。しかしだからこの私は救い主なんだとか、特別に力あるものなんだとか、神様のものだ、そういう証拠だというふうにはおっしゃらないんです。印を示すことで誰にも分かるようにご自身のことを表すというあり方をイエス様は決しておとりになりません。そして今日のところで印を求める人たちにきっぱりと言われるんです。横島で神に背いた時代の者たちは印を求めるが、預言者ヨナの印の他には印を与えられないのだ。そういうふうにおっしゃいます。どうしてイエス様は印によってイエス様がどういう方なのか確かめようとする、そういう人たちに対してこれほどまでに厳しい態度、あるいはそういうものに関わらないという態度をお取りになるんでしょうか。しかしこれよく聞いてるとですね、印が全くないっていうんじゃないんです。預言者ヨナの印の他には印は与えられないってそうおっしゃってます。印はただ一つしかないんだっておっしゃるんです。この預言者ヨナの印の他に印がないっていうのは一体どういう意味なんでしょうか。でそれを知るためには、実はそのすぐ前に言われている神に背いた時代っていう言葉に、注意を向ける必要があると思います。でこの神に背いた時代って言われていますけど、この神に背くって私たちの聖書に翻訳されている言葉はですね、もともとは姦淫をするとか不貞を働くとか、あるいは背信行為を行う、そういうふうに訳される言葉です。そしてこの姦淫だとか不貞とか背信という言葉はですね、旧約聖書の預言者の時代からイスラエルの人たちが神様に対して誠実な在り方をしない、不誠実な在り方をしていることの例えとして使われてきた言葉なんです。イスラエルの人たちの先祖、アブラハム、イサク、ヤコブという先祖がいるんですけれども、その神様となってくださった聖書の神様、あるいはイスラエルの人たちの先祖をエジプトの奴隷状態から救い出してくださった神様、そしてその救い出した民をシナイ山に導いて党の戒めを与えて私の保護のうちを生きるんだよっていうふうにおっしゃってくださった神様、そういう神様が自分たちの上にいてくださるんだということにイスラエルの人たちは心から感謝をして、この神様に仕えるってあり方をしなかったんです。むしろ大変な時、苦しい時はですね、神様助けてくださいって願うんですけれども、そういう大変なところが通り過ぎてしまうと、途端に自分が神様に守られたとか保護されたなんてすっかり忘れちゃってですね、まるで神様なんか関わりないように過ごしてしまう。でそんなふうにイスラエルの人たちが過ごしている、神様抜きで生きる、神様は自分の神じゃないような顔をして生活している、そういうあり方が実は旧約聖書の中で神様に対して不貞行為を行っている、神様に対して姦淫を犯しているっていうふうに表現されたんです。ですからイエス様が今日のところでおっしゃっている横島で神に背いた時代っていうのは、 別の言い方するならば、神様の方が私たち人間を深く愛してくださったのに、その愛にその神様の民がちっとも応えようとしない、そういうありさまで過ごしている時代のことを言ってるっていうことになるわけです。で、さて、神様が私たちのように愛を注いでくださっている、神様の民のように愛を注いでくださってるんだって聖書は言うんです。ところがですね、この愛っていうのがまた大変一筋縄でいかないんですね。愛っていうのはですね、私たち人間の愛もそうですけど、たとえそれが神様の愛であるとしても、いつも愛というものには困難が付きまといます。それはどういう困難かというと、決して証明できないという困難です。愛というのはですね、そこに愛があるんですっていうふうにですね、誰の目にも分かるように、はっきりと証明するってできないんです。例えば皆さんがですね、誰かを愛してますって、そのこと相手に伝えるようとしてですね、どういうことをなさるでしょうかね。言葉でそう言うか、あるいは贈り物をするか、あるいは時間をその相手と一緒にいるように、なんとか自分のスケジュールをやりくりするか。でもそれはわかると思いますけど、どんなにです、相手に向かって私あなたを愛してますって言ってもですね、どんなに高い贈り物をプレゼントとして渡しても、あるいはどんなに一緒にいたいと願ってそういうふうに行動したとしても、それは決して愛が本気であるっていうことの証拠にはならないんです。疑われてしまえば、いかようにでも疑われてしまう、それが愛というものです。ですから愛っていうのは、いつもですね、言ってみれば目指す相手方のところにこちらから送り届けることはできるんだけれども、しかし送り届けられた愛っていうのはですね、相手、その相手の前まで行って、果たしてこれ本当にその人に受け入れてもらえるかな、どうかなっていうふうにですね、途方に暮れたような状態になるんです。愛は結局、どうか私を信じてほしい、私の愛の印を真剣に受け止めてほしいって、そういうほかなくなってしまうんです。結局愛というのは、それを送る側の問題というよりはですね、受ける側が真剣にその愛を受け止めてくれるかどうか、そこにかかってきます。そしてまた相手がその愛を真剣に受け止めて、こちらの愛に応じてその愛し返してくれるかどうか、それを待ちわびるということしか他にしようがないんです。で、そしてまさに人間に向けられた神様の愛っていうのは、そういうことになってしまったんです。何世紀もの間、神様は人間に向かって不幸な愛を、不運な愛を注ぎ続けられました。横島で神に背いた時代、そういう時代に生きている人々に向かって神様の愛は燃え上がったんです。真剣に受け止めてもらえない愛、信用してもらえない愛、答えが返ってこない愛、そういう愛というのは痛ましくつらいものになります。その愛がどうしても目指す相手を納得させることができずに、受け止めてもらえないような時には、もしかするとその愛は疲れ果てた末に愛であることをやめてしまうかもしれません。愛というのはその相手を追い求めるほかありません。相手を追い求めながら、神様はどこまでも人間の前にへり下っていかれます。愛は相手がそれを信じて受け止めてくれることを待ちわびます。そして待ちわびながら 神様は人間の前で深く苦しまれたんです。横島で神に背いた時代の者たちに向けられた神様の愛、それはそんなふうに進んでいきます。神様がご自身の民に向かって、私はあなたと共にいる、あなたを愛し、あなたを保護し、あなたと共にあり続けるって、そう言ってくださっても、人間の側は苦しければそれにすがるけれども、しかし順調にいってるときや、あるいは普通に過ごしてるときは何にもそれに応えない。神様の愛なんていうのは別に自分にとってはあってもなくても関係のないことのように思ってしまって、神様抜きでそれぞれに人間が自分の思い、自分の興味関心に向かって生活をしていく。神様の愛が無視され、恥ずかしめられ、軽んじられる。で、そういう時には実はただ一つ最後の印が記されるだけになるんです。それは大変恐ろしくも見間違えようのないはっきりとした印です。で、もしその印を示されたならば、神様に愛されながらもちっとも答えようとしなかった人でも、もはややすやすとはその脇をすり抜けていけなくなるような、そういう印です。で、すなわち愛に対して誠実に向き合おうとしなかった、不誠実な人たちがその愛を受け取ってくれなかった、そういう人たちに代わっての死という、恐ろしくも最高の印が示されたんです。神様から愛されていながら、いつまでたってもその愛されている人たちが神様の愛を真面目に受け取ろうとしない、神様に応えようとしないで、愛も変わらず自分はそれに関わりのないもののような顔をして生活しています。私は誰からも愛されていないものであるかのように、周りの人たちを憎んだり蔑んだりしながら生活を続けていく。で、もし私たち人間がそういう姿で歩んでいるのであれば、誰か神様の愛が本当にあるのだということを知っている人が、その不誠実でちっとも神様の愛に応えようとしない人たちの責めを負って身代わりにならなくてはならない。そしてそのことによって神様の誠の愛が本当にこの世界に生きている一人一人の上に注がれているのだということを証し立てなくてはなりません。イエス様が多くの人たちの間に歩んで癒しをなさり、命を本当に慈しんでくださり、神様の愛を証ししようとなさったのに、そういうイエス様のご生涯だけでまだ十分でないというのならば、そんなふうに言い放って、私には神の愛などわからない、そういうふうに言ってる人たちに代わってキリストが死ぬということによって、この上ないほど強烈に、もはやこれ以上言い逆らうことができないほどに、神様がその民一人一人を深く愛しておられるのだということがはっきりと示されなくてはなりません。イエス様ご自身は弟子たちにこうおっしゃったことがあります。友のために命を捨てること、これ以上に大きな愛はない。で、今日のところで先生、印を見せてくださいませんかって、そう言われたときにイエス様はこのただ一つの印をお考えになったんです。他には印はないのだって、そうおっしゃったんです。十字架におかかりになり、そこで裂かれた身体、そして流された血潮、そういうものが生まれる、 それ以上に大いなる印は他にないんです。まさにこのままイエス様の前にやってきた人たちがイエス様の印を信じないで、あれはこの世の悪霊がやってることだというふうに言ってみたり、あるいは神様なんか関わりないのだと言い続けるならば、やがてヨナの印と言われていることが実際に起こることになります。ヨナが三日三晩大魚の腹の中にいたように、人の子も三日三晩大地の中にいることになる、そういうふうにイエスもおっしゃいます。このヨナの印というのはイエス様が十字架におかかりになって葬られて3日間お墓の中にいる、そのことを言い表している言葉です。イエス様は辛く痛ましいご自身の十字架の死という、そういう神様のなさりよう、神様の正義以外には何も印をお持ちになりません。これを前にしたら、もはや神様の愛が自分に注がれていないなどと決して言い逆らえないような決定的な印をお示しになります。そしてまた、そういう印を示して神様の愛がそこにあるんだということを受け取ってもらおうとする、そういう神様の愚かさ以外には何の知恵もお持ちにはなりません。十字架の死によって神様の愛をこの地上にはっきりと明かし立てる、そしてそれを見た人たちがそれに応えて神様を愛して生きるようになる、そのことを待ち望む愚かさというのをイエス様はただ一つの神様の知恵として携えながら人々の間を歩んでいかれるんです。イエス様はそんなふうにして神様の愛を携えながら横島で神様に背いた時代の中を歩んでいかれます。神様なんか関わりないと思っている、そういう時代の子らに神様の愛はここにあるのだ、この十字架にかかる、そして3日間土の中に人の子が葬られる、そのところにまさに神様の愛があるのだということを示そうとなさいます。神様の愛を私たちの間にイエス様が十字架によって持ち運んでこられるんです。恐ろしいくらいに愛することを知らなくて、自分が愛することを知らないもんだから自分が愛されていることもわからない、そういう時代の人々に向かってイエス様は十字架を見て神様の愛を知るようになる、そのことを待ち望む愚かさをただ一つの知恵として携え私たちの間においでになるんです。イエス様は私たち人間がついにはこの神様の愛によって克服され変えられていくのだ、そのことを信じて心からそのことを待ち望みながら十字架に向かって歩んでいかれます。やがてはニネベの人たちが悔い改めたり、南の国の女王がその知恵に気づくというだけではなくて、多くの人たちが神様の愛を認め神様の知恵を知るようになるだろう、そう心から期待しながらイエス様は人々の間を歩んでいかれるんです。十字架でよみがえりの説教の周りに世界中の人たちが集まって神様から愛されていることを知り、本当に自分は神様に愛されてるんだ、そう信じて新しく生きるようになる、そういう生活がこの地上の人々の間に本当に起こるのだということをイエス様は信じ、そのことをはるかに望み見て十字架に向かっていかれるんです。 イエス様は神の愚かさは人よりも賢い、また神の弱さは人よりも強いという言葉をよくご存知なんです。ヨナが起こした印はニネベの人たちの心に刻まれました。そしてついに悔い改めへと導かれました。南の国の女王はソロモンから知恵を聞きたいと願って、ソロモンから知恵を受け取りました。私たちも主イエスキリストによってもたらされた恐るべき印を私たち自身の心の中に刻み込んで、そして神様の愛を受けている、そのことを知らされて、神様への恐れと信仰に生きる新しい生活へと歩むものとされたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、先生、印を見せてください。そのように自分の目の前で自分が驚かされるような印を期待する人々に向かって、イエス様は本当に私たちが思いもしないような恐るべきただ一つの印をお示しくださいました。あなたがどこまでも私たちのことを深く顧み、そしてあなたから離れてこの地上でよるべない歩みをしていることについて憐れみ、あなたのもとにもう一度導き返そうとしてくださっている、その愛を表すために、私たちがあなたの愛に背を向け、あなた抜きで歩んでいることをすべて清算する印を十字架の上で起こしてくださり、そして今日その印の出来事の周りに私たちを招いて、あなたを信じるように招いてくださることを感謝いたします。私たちは本当に愚かで自分中心で悟りがなく、いつでも自分の思いが満たされることばかりを望んでしまうような固くなさを持っています。しかしどうかこのような私たちを憐れんで、あなたがこの地上に行ってくださったイエス様の御業に私たちが目を向け、また耳をそば立てることが許されますように。どうか私たちのためにあなたが行ってくださった愛の御業を私たちがそれぞれに自分のこととして受け止め、イエス様によって新しい許された命を与えられているものとして、ここからの一週間の生活に歩んでいくことができますように、どうかあなたが一人一人に聖霊を与え、あなたの御言葉に固く結んで歩ませてくださいますようにお願いいたします。どんな時にもここにいる一人一人が決して自分一人だけで歩むのではなく、あなたが保護してくださり支え守って持ち運んでくださっている中に生かされているのだということを知るものとさせてください。そしてどうかあなたの愛を私たち自身が行うものとして、それぞれに与えられているこの地上の命を歩むことができるようにお導きくださいますようお願いをいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。